列王記の上の前半分は以前にもしましたが、今日のところとも関わりがありますので、一応3章から4章の7節までということですね。で、今あるものを用いてくださる神様、小さきもの、あるいは何もないところから勇を言えば呼び出す、あるものを呼び出すという神様のことですね。はい、それで、今日のところはまずですね、前のところを少し、見てみますと、もう1ヶ月前だから、内容をちょっと忘れかかってるかもしれませんね。これはユダというのは南の王国ですね。それと北のイスラエルの王国、その2つともう一つですね、南の方にあるエドムという異邦人の国、その3つの国が連合して、そして、このイスラエルに対してですね、反旗を翻したモアブに攻め入ろうとしたというところなんですね。この位置関係が分かりにくいと思いますので、少しですね、後ろの地図を見てですね、モアブとそれからこのエドムですね、モアブとエドムぐらいは知っておった方がいいと思います。巻末の地図を見ますと、ごく大まかなことでいいわけですが、例えば3番の地図、カナンへの定住ですね。巻末 3番の地図、カナンへの定住っていう地図がありますね。そこで死海の東川ですね、方に、ルベンがありますが、そのもう少しアンモン、よく出てくるのアンモンとそのルベン、それがその下のところはモアブなわけです。モアブのここまでですね、食物がなくなって、かつて、ルツキですね、ルツキにあるようにこのモアブのところまで移住したということだったんですね。でさらにその南のこの辺り、本当にもう水がないわけです。我々はこういった状況なかなか想像ができにくいんですね。だいたい死海のこの周辺なんて本当に川が流れている川なきに等しいわけです。もう本当にこれは日本とは全く違った状況です。それを知っておく必要があるわけですね。とにかく水が本当にない。でそのずっと北のこの3番で、ここに書いてガリラヤ湖、この場合はキネレト湖とも言ってたわけですが、ずっと上のこのキネレト湖、ガリラヤ湖の中北部になる、中部からその辺りから北の方は冬の雨季には草や花がたくさん茂って農産物もできるわけですね。その辺りガリラヤ湖周辺、特に西の方です。まあ、そういうことだけでもちょっと知っておいていただくということですね。そういうふうに水が非常に貴重な、日本とはまあ正反対です。日本はどこに行ってもですね、この農薬を使う前はどこでも飲むことができたぐらいきれかったわけです。どこの魚でも川魚をとっても食べれたわけです。私は子供の時親戚のところに行って、毎朝ですね、川に仕掛けておいたら船や土壌、うなぎ、ナマズ、そんなものを本当にかかっておって、それを吊るしてですね、干して、そして焼いて食べると、そういうようなことを毎日朝していったぐらいです。ですから日本は本当に水がきれいです。どこに行ってもとか、どこに行っても川が流れてないっていうのが、この特にイスラエルの南部の地方です。砂漠になってる。 まあ、そういったことを知った上でこのところですね、そのモアブに行くのをずっとエドム回り、南から遠回りして司会のところ南までずっと行こうとしたんですね。でエドムが途中にあるからそれを誘って行ったと。そうしたけども迂回の7日間をかかったものだから、この3章の9節から見ますと、3章の9ですね、今列王記の下をしているわけです。旧約聖書の579ページですね。旧約聖書の579ページの9節、イスラエルの王はユダの王、エドムの王、この3人の王が部下と共に一緒に出た。ぐっと迂回をしたから7日間余分にかかって、部隊とその家来と動物、これは動物のミルクを取ったり、途中で、食べるのがなくなったら殺して肉を食べると、まあ、そういったことのためにもこういうふうに使うわけですが、水がなくなった。そしたらもう死ぬしかない。だからここですね、ああ、しょ、この3人のモアブの手に渡すためにもう弱って戦うこともできない、水がなかった行くとくこともできないわけだから、そういうふうにこの希望がない、絶望的な状況、叫びを発するぐらいだったわけです。日本でこの水がないからもう戦争できない、そんなことありえなかったですね。どこに行っても水ぐらいはあるわけだから、食べ物は農民のものを奪い取っていく、そういうことは戦国時代の術でもあったわけです。まあテレビなんかでその奪い取れること全然見せないで、有名な俳優がチャンバラを切り合うと、そんなところばっかり見るんだから、農民のその戦争の時の苦しみなんか全然わからないもん。そういう意味である意味では真実じゃない、嘘の画面が多いわけですね。そういうことでここで見たら、水がなかったらもう戦えない、弱ってしまって、もう掘るしかないと。いかにこれ水がなかったら大変かということが分かる。そうしたらその非常に困って追い詰められた時に何を思い出したか、まあ、それがこのユダの人たち、神の民の違うところです。神の言葉を持っている人はおるのか。非常に追い詰められて苦しい状態になったらですね、それまで忘れていても神のことを思い出すということなんです。日本は全体として全くないですね。どうするんだろうかと、本当に困って苦しい時に人間に言ったところで本当に苦しいことは分かってもらえないわけです。分かってもらえるってもほんのちょっとなわけです。すぐに離れていくわけだからですね。もう人間の助け本当にそういう意味では小さい。彼でも神の言葉っていうのはいつでも共に受けることもできる、力になるというんだと、それは断然良いわけですが、日本はそういうことを全く知らないままでおるというわけです。ここでですね、神の言葉、預言者はいないのかとおるっていうわけですね。エリアの後を継いだ、エリシアという人がおるんだと。そうしたらこれ前の時に言いましたね、1ヶ月前から、ヨシャファテとはですね、これどういったかと、王は彼には主の言葉がある、主の言葉が共にある、煙では共にということは使ってあります。共にあるんだと、いろんな人間がおりますが、何が共にあると言えるだろうか。私のいつもとっても大切な何かがあるものが共にあるということが言える人がどれぐらいおるだろうかと。私には健康がある、力がある、能力がある、なんてみんなそれは壊れるですね。事故とか病気でなくなるわけです。お金ですらも争いの元になるということはたくさんあることです。健康もそれが元で悪いことをする人もたくさんおる、非常に悪いことはほとんどみんな健康な人がやってるわけですね。体のだから健全な肉体に健全な精神が宿るなんていうことはありえないんです。それは間違って伝えられてしまった、ずっと前に言ったこともありますね。命の湯の書いてあります。健全な肉体に健全な精神が宿りかしという願いなんですね。一人でね、健康な体だったら健全な霊的な愛の心が信じて生まれるはずはない。あのオリンピックのスポーツ、体操関係でも、アメリカンフットボールでも、その他プロレス、いろんなことでトップクラスのものは様々な不正をしている。長らく。見ただけでもわかることですね。 それは実際のところボールパーンと打ってですね、そこに入れるだけ、どんなに嘘つきであっても入れたら褒められるというような状況では真実というものを発達することはないわけですよね。当然のことながらですね。はい、まあ、それはそれとしてですね、そういうことからここで、神の言葉があると。で、実際にその神の言葉を持って、もう水がないところだけどそこで掘りなさいと言ったんですね。16節で、それからもう一つ、その前に言ったように音楽をそうする人を連れてきなさい。こんな危ないところ水がなくて敵が迫ってきたらそのまま弱ってるから打ち負かされる、滅ぼされるという危機的な状況に音楽を奏でる者を連れてこい。そして演奏したらですね、主の御手がエリシャに臨んだって言うんです。まあ、ここにも音楽の持つ力っていうものはこういうところに現れている。この前に言った通りですね。で、これで賛美歌っていうものは力あるってそういうところなんです。賛美歌を歌うことでですね、新しい力を得るっていうことは歴史的にたくさんあったわけなんですね。今もそうです。で、そこでですね、神が言われた言葉は、そこに水を掘れと言った。そんな川も水も雨も降ってないと水を掘って何になるのか、役に立たないと思うんだけれどもですね、そこ掘れと。そしたら水が溢れると言った。こんなことは信じられないことですけれどもですね、そこに本当水を掘ったら、これはこんなこと、水溢れさせるのは主の目には小さい、人間の目には不可能けれども主は全能だと。どんなに人間の目に不可能、難しいと思っても神には小さなことだと言うんですね。この一言は私たちも本当に神様は全能だということを信じるんだったら、このような結論になるわけですね。それは本当にこういうふうに水があふれたって言うんです。まあ、このことはですね、多くの場合には、こんなことは昔あったと書いて本当かなと大きなクエスチョンマーク付きで読み進むと、これは音、それは何の力にならないんです。これは非常に歴史的に実際にこういうふうなことが起こったと。神様は掘ること全能だから、こういうことも歴史的に極めて稀な時にこういうことを起こすことができるわけです。こんなことはできないっていうんだったら、それは神は全能でないということなんです。だから私たちの信仰告白として、神は全能だということを信じるならば、こういう聖書のことも当然これは本当に起こったということになるんです。一方では神は全能だなんて言っておきながら、一方でこんなことありえないっていう人よくおるわけですね。それはっきり矛盾している、すぐに分かることですけど、今はそれと同じことを起こさない。なぜか、それは霊的にこれと似たことを、本質的に似たことを起こされているから、たくさんの人に。私たちは川切った、もう水がない、死んでしまいたい、そこに神の御手が望んだらですね、そうしたらこの水があふれる、これは命の水があふれる。だからイエス様も、乾いている人は誰でも来なさいと言ったんですね。すでにずっと前、イザヤが、私を仰ぎま望め、あるいは私のところに来たれと、乾いているもの、私のところに来いと、そうしたらただでですね、お金なくって水を飲むことができるんだと、そういうふうに言われた。そういうこととつながっているわけです。何もない、だからこそですね、神様に求めるんだと。そうしたら神は全能だから本当に必要だと言ったら与えると、そういう大きな象徴的な出来事であったということです。ですからこれと同じことは神様起こす必要はないということで起こさない、ほとんどのも起こさないけれども、霊的にこれと同じことをずっと起こし続けてこられたという、そういうことを読み取ることが大事なことなんですね。私たちはある意味では霊的に言えばいつも乾いておる、だからイエス様はそれを見抜いて言われた、イザヤもそれを見抜いて言われた、乾いているものを私のところに来ないと。どんなところに行っても、遊び場所に行っても、飲んだり食べたりしても、一時的には忘れることはできるわけです。けれども必ず再びまた乾いてくると。何か虚しい。そういうふうに飲んでもまた乾くというのが、この世のさまざまの楽しみ、喜びや楽しみはまた乾く。で、病気になったらみんななくなりますね。旅行に行って、そして楽しいところいっぱい見る、 それ病気になったら全てできなくなるわけです、そういうふうに、スポーツが非常に面白いと言ってもすぐにそれはできなくなる。健康がひとたび壊れたらもうそれどころじゃないということですね、絵を見たり音楽鑑賞も耳が聞こえなくなったら音楽は途端にですね全く意味のない雑音になってくるわけです。それに万事その今楽しんでおっても食事の楽しみを言うと外国までわざわざ行く人もおる、信じがたいようなことですね。お腹空かしたら何でも美味しくなるわけですから、一日ぐらいお腹空かしたら何でも美味しくなる。最大の調味料は空腹だと、はるかソクラテスが2300年前から言ってるわけです。一番の調味料は空腹だという、そういうことをはっきりわからない人はですね、外国まで高価な金出して時間もかかってわざわざ外国まで、グルメだと何とか言ってそういうことをするのは本当に意味のないことですね。贅沢三昧をするという、まあ、日本の今の状態です。まあ、そういうことで私たちは本当にそういうことをいくらしてもしても乾くわけです。乾くからそういうとこのもっとお金かけてもっと遠く行ったら満たされるだろうと思ってするんだけどやっぱり満たされないと。で人生はこんなものだと、満たされないのが人生だと。この前の緊急集会で、あの小田さんも言ってたように学生たちに、この世は儚いだろう、虚しいだろうと、どうして永遠のものを求めないのかって言ったら、虚しいところはこの世の良さなんだと、桜の花パーッと散って終わる、この儚いところが良いんだなんて答えてくる連中はたくさんおると、日本ではですね。けれどもですね、儚いこと、親の愛、人の愛、夫婦の愛、儚い、病気になったらパッと離れる、捨てる、その儚いの原って誰が良いと思うのか。儚さを本当に自分がですね思い切り身にしまされたらとっても儚さには耐えられないわけですよ。まあ、そういうことから見てわかる、永遠のものだったらそれは私たち全てを満たすと、まあ、そういうことですね。それで、次の4章のところもそれと深い関わりがあるわけですね。ここのところ、預言者の仲間の妻の一人が助けを求めて叫んだと、あなたのしもべである私の夫エリシアは預言者の、まあ、リーダーだったものだから、他の多くの預言者たちはその、まあ、使える人でもあった、従う人でもあったと。で死を恐れ敬う人だったけど、どうしてですねこの債権者ですが来てですね私を苦しめるんだろうか、神様はこの苦しみをどうしてですね解放してくれないんだろうかと助けを求めたと。そしたらエリシアが2節、4章の2節ですね、今4章の2節、何をしてあげるかと言って、あなたの家に何があるのかって尋ねたんですね。油の壺が一つだけあると、もうそれしかないって言うんです。この油っていうのは非常に大事なものだったんですよね、まあ、食べる飲み物として、それから燃やしたりするっていうこと、燃やすとこれから飲料ということで、そしてねごっこ飲むことできんから油は大事だからといって蓄えとったら残る、食べ物はなくても、まあ、油は残ってる。そうしたらですねこれも役に立たないということであったのに、エリシアがですね近所のところに行って、そして壺、こういうんですね、器を借りてきなさいと。この器一つしかないのに器を借りてくるなんて意味がないと思うはずですね。ところがですねここで家に帰ったらいっぱい器をもらって帰ってきて、家に帰ったら戸を閉めて、そしてそこの一人の子供ですね、子供たちの、ここで子供たち複数のようになってますか、2人ですね、子供たち2人と一緒に閉じて、そうしてその器のすべてに一つの油を注いでいきなさい。器は一つだからもう限りがあるわけです。だからいっぱい器をもらってこう入れてもうなくなった終わりだと思うのに、不思議なことにたくさんの器みんな入れてもですねずっと入れ続けることはできると。もらってきた器全部に不思議なことにいっぱいになったというんです。で器がなくなったらそれで油がもうこれで終わったというんです。 こういう不思議なこと、これもで踏んだらこの列王記とかエリアとかエリシアはこんな不思議な今ありそうもない奇跡が書いてあるだけだと思う人本当に多いですよね。まさにこれと同じようなことをイエス様が婚礼の時に行ったわけです。その時には結婚式の婚礼の時には当時の唯一の水以外の飲料として貴重だったこのブドウ酒ですね。このブドウ酒、今では飲み物いくらでも種類があるわけですね。いろんなジュースはそのいっぱいあるけど当時は何もないわけです。そういう意味でブドウ酒っていうものは貴重なものだった。保存もできるわけですね。でお祝いの時にはそういう大事なブドウ酒ですね、ブドウ酒をだけどもうなくなったと。大事な婚礼の時にですねなくなったと。昔は今のように簡単にですね離婚いうことは考えられなかったわけです。相手が、決定的な不貞行為をするんでない限りはあくまで添い続けると、祈り続けると、何かがあったらパッと積んで仲がるんじゃなくて相手の悪いところを祈ると、自分も悪いことは必ずあるはずだからと、そういうことで離婚ということはしたらいけないということであった。それぐらい、男女関係は他の誰でも勝手に結びつく、今のようなことは全く間違ったことなんですよね。のことを言う人がいなくなった。誰でも離婚してまた別の人くっつくなんてとっても悪いことだという人がいなくなったですね。それが堕落の一つの大きな象徴になってきているわけですが、とにかくそれぞれとしてですね、その婚礼の途中でブドウ酒がなくなったから神の大きな神にですね水をいっぱい入れたら、水ですねで持っていったらイエスもそれをブドウ酒に次々と変えられたと。一人での不思議なことに大きな水がブドウ酒にですねブドウ酒に変わった。あるものを用いる、ここと共通しているわけです。水は近所がもらってくる。ここも亀は入れ物はもらってくる。そして主の力を信じて、主の祝福を信じて注いでいく。イエス様はその祝福を注いだら水がブドウ酒に変わったと。本当に必要なものに変えられていくという、象徴でもあるわけ。ブドウ酒の記事も今そんな婚礼の時にブドウ酒じゃないそんなん関係ないではないかと思ってしまうんですね。だいたいいろんなものがあったらその時だけのことと、あるいは作り物と思ってしまう癖がついている。だから聖書は別であってですね、さまざまな内容のことはみんなですね何かそこに霊的な意味を持って書かれてあるということです。今で言うならばそういうことですね。誰でもが持っているような小さなもの、当たり前のものを持って神様の前に使ってくださいという祈る心があれば、それは必要なものに変えられていくということなんです。これは私たちの能力、あるいは病気になって何もできないんじゃない。祈ることしかできないとよく言いますが、祈ることができるって大きな恵みなわけです。というのは、ほとんど日本人は神様を知らないから、本当の神様に祈ることはできないわけです。ですね。祈るっていうことの霊的な力、意味を本当に知れば知るほど祈ることしかできないんだって、祈ることができる、これは感謝ということになる。だから自分には書く能力もないとか伝道する力もない、どうこうどうこうということがよくあったりします。そんなこと言う必要はないんですね。自分が今ある目があったら書ける、声が出たら電話ができる、あるいはパソコンちょっとやったらメールができる、今できることあることを使うということに祝福が注がれるわけです。手も動かない、中にはですね ALS でもういよいよ動かなくて目しか動かない、そこで特別な機械を使って目の動きでパソコンを操るという人もおる。私も実際にその人が言ってちょっと驚いたことがあります。でもそれもだんだんとそれもできなくなってきて、苦しいことを訴えることもできなくなる、一切の訴える手段を奪われていることがあります。そういうことの恐ろしいような状況が人間に訪れることがありますが、神に向かってその人が叫ぶことだけは残されていくわけですね。でそれを神様じっと見られている、 その最大のそうした恐ろしいような苦しみも悲しみもイエスはみんな知ってたから自ら経験をされたわけです。自分が一番良いことをしたのにみんなから捨てられて神を汚しているという一番重い罪人だと。しかも取られて妻まで吐きかけられて茨の髪を遊ばれてもてあそばれ、そしてこの後釘を打ちつけられてですよ。現実のものって釘を打ちつけられどれだけ痛いか苦しいか。これはそれを見てどんな苦しい人でも励ましや慰めを感じる実感するためにそのような目に神様はキリストを目に合わせたということでもあるわけですね。ですから私たちも今与えられている小さなものを通ってもそれすら与えられている人いくらでもおるわけです。少し前の毎日新聞に時々そういうコラム欄も女性が書いてる、だ聞き慣れない病気だったけど関節がとっても痛むんだとですね。でもうどこにしても分からなかった、いくつも病院でで大何年もってやっと本当の病名が分かったということですが、もうこの関節が痛くて手術もしてもらったけど治らないと、じっとしてても曲げるために痛いと、こんな恐ろしい病気があるとは誰も知らなかったけどと言って、私たち指が自由に動くということはどれだけ大きな恵みか、そういう動く人は思ってみてほしいって書いてあったんです。毎日当たり前にこの指が動くってそれぐらい痛くてですね、本当に痛くて毎日苦しんでる、そういう人がおるということを知ってほしいと訴えてやったんですけど、実はそういうことなんです。病院といろんなところでですね、私たちが目が見えて、手が動き、足が動く、読めて、あるいは食べ物を食べる、すべてがいろんなところできない人たちがもう至るところでおるということですよね。ですから何もないことありえない、目が見える、指が動く、足が動く、あるいは手が動く、歩いていける、あるいは心が動く、あるいは耳が聞こえる、何かがあるからその何か残されたものを使おうとするっていうことなんです。これがまあこういうことを言おうとしていることですね。今あるものを空のものを持ってきなさい、そしたら神様を埋めるんだというわけですね。そういう意味でヨハネの福音書の水が何もないブドウ酒でも何でもないものが良いものに変えられていく、ここもたった一つの問題に注ぎよったらいつの間にか増えていく、それが大きく膨らんで4つの福音書すべてに書いてあって、マルコはまた2回も書いてある、それが5000人のパンの奇跡なわけですね。今あなた弟子たちに今持っているものを持ってきなさいと、ヨハネ福音書では子供が持ってきた、大麦のパン2匹の魚しかない、大麦っていうのは貧しい人が食べるパンのパンですね。しかも子供を持っている、そんな小さなものを用いてイエス様は限りなく癒された、それが現在に至るまでのことですね。最初弟子たち漁師たちに与えられた2匹の魚と5つのパン、それは福音でもあるわけです。小さな小さな福音と思うものを祝福して用いたら5000人どころか何億何十億莫大な人に用いられていったということですね。まあ、そういうふうなことがここでは言おうとしていることであって、非常に私たちと関係深いわけですね。私も時間がなかなか最近は本当に取れなくて、1ヶ月前に北海道からずっと来て20日間休みを取った、その時にしてそこの帰ってきてせねばいけないけど未だにこなしてないことはいろいろあるわけです。そういうことです。そこ私の土地自体を住むためにはですね、木やら草を刈ったりいろいろせないといけない、そうすると蛇が出てきて帰れなくなるということもあるので、そういうこともありますが、その他キリスト教関係さまざまなことがあるために、だから祈ったり打ったりメールしたり手紙したり、その時間がない、なかなか出てこないわけです。だけどそうでない場合にはですね、 仕事を定年で辞めたらたくさん何の王者になるか、時間の金持ちになるはずですね。時間のお金持ち、言ったかに持てる。だからその、特に定年退職して時間がいっぱいある老年になったら、その時間を何に使うか、今与えられてもそういうことだと思いますね。歩くのも不自由になる、あちこちが痛くなる、食べるものは目も悪くなる。でも時間は与えられてる。だからこそですね、少しの時間でも知ってる人たちのために祈る、あるいは祈りの共に関わってる人であればそれを読んで、少しなりとも手紙はがき、あるいは電話なりをすると、そういうことによって神様は増やされるというわけです。霊的なたものを増やされるわけです。それやってみたら分かることですね。誰かにそういうことをすると自分も増やされる、相手も少しは増やされる。北海道の帰りに、ある祈りの友の高齢の人で、もうその息子さんが、いろいろ病気があって、もう50もなっても仕事もできない、ずっと家でおる。子供の時はとってもなんか頭秀才だったらしいです。それがある日の病気で全くできなくなって、体もなってもう仕事全くできない。今2人で高齢になった人と歩くのも不自由、買い物もない。だから家中パチ上がってると、まあ、そういうことで人も入ってもらうこともできないという方のことを前からちょっと気にかかっておったもので、突然訪問したわけですが、それがなかなか見つからなかったんです。細い路で草がいっぱい生えて、大都会の真ん中にあったりして、それで見つからないからもういよいよ歩いて車止めてあっち探しまったりで、やっと、もう帰ろうかと思ったけど、せっかくここまで来たんだからと思って電話して、でちょうどすぐ近くまで行ったんだから来てもらったんですね。次を次ながらよりよりと来られたわけですが、そしてもう車の中で少しでもお話をしましょうということで、短いお話をしたわけですね。だけど後から簡単なお礼のハガキが来て、あの時入ってもらわなくてよかったと。でもその人は中学校の教員もしてた人です。昔、何十年前、今はもう年が80の後半だったそうです。それでもいろんな会、教員の時もその他にいろんな会があったけど、その車の中で私ほんのわずかちょっといろいろ話したが、一番良い会だったとか書かれたのが驚いたことあります。何でもないことですね。一個で見つからなかったから、そういうことは私も今ね、お料理にあるわけです。そこ、ちょっと、突然でちょっと困るから、車の中でもお話させてもらうとか。で、行ったら、そんなに今までいろんな会や集まりがあって、一番このごくわずか10分ぐらいだったと思いますけども、そのように、喜ばれっていうことがとても不思議だったことです。そういうふうに多くの人たちからですね、まあ言うと見放されてしまう、家へ行くことも汚いって入れない、自分も歩けない、息子もですねほとんど勝利もできないと、本当に困り果ててる状態ということですね。そういうふうに、それは私は車あるから行けたんですけど、そういう方にせめてですねお手紙なりはがきなり電話なりをして差し上げることはできるはずなんですね。これは祈りの友の方、ずっと前からの方なので、私も会ったことがなかった方なので、場合によってはもう私もそんなに、時間をかけていくことはできないかもしれない、最後になるかもしれないと思って、まあ、時間をかけていったわけですけども、そういうこともあるわけです。ですから、それは何の技量も何もいらないわけです。ただ私の場合そういうふうに熊へ行こうという気持ちだけあればいける、祈りを持ってですね。そういうことを私は時間だけで何もできないなんて、お料理に言われたりする場合があるので、そんなことは決してないと。時間があればそういうふうに集会の人たちでも、あるいは知り合いの人でも、信仰がなくても何かを出して差し上げると。信仰は嫌いだとか、キリストが嫌いだという人には別の何かを、そういうために私も山の写真とか花と出してるんですね。 そういうふうに信仰にまだなんとなく拒否感がある、誤解、間違って思い込んでいる人は、そういう植物なら受け取れるという人もおるからですね。はい、まあ、それはそういうことです。それがここのところですね。小さなもの、今あるもの、神様は何もないところに有を生み出すということです。でこの旧約聖書はそういう意味ですね、こうありありと状況が浮かび上がってくる、非常にこう立体的なわけです。ああしなさいこうしなさいじゃない、黙っとったら何もない、あ昔話やと、ありえん話が書いてあるだけだと思う、通り過ぎる。神様は黙ってそれを見ておられるだけですね。で気がつくとですね、新約聖書に愛しなさい、忍耐しなさい、大事ですよ、信仰と希望、そういうことを持ちなさい、何をしなさい何をしなさいと言ってないけれども、深いこのものがあってですね、旧約聖書には実際の歴史的な出来事の中にその神様が遥か遠い未来まで成就するようなことがここに書き込まれているということです。で、もうじき24日に祈りの時にも言われましたが、祈りの友の会もあります。今回新しくまた遠い、茨城県の方も一人、加わっていただけることになりましたが、これはやはり誰でもキリスト教の人はですね、教会員が祈る友のはずなんです。あるいは知ってる人で遠く行った人、これは当然そうですね。キリストを信じる人祈らないことありえないはず。キリストというのは愛の方だから、愛ということは少しでも受け取ったら誰かのために、自分のため、家族の誰かのために何か祈る、これ自然なことですから、だから別に祈る友に入らなくったってそれはみんな構わんことなんですけども、さらに、集会の来なくても自分だけでもっていう方もありますが、イエス様も言われたように、ただ二人でも前にこの神を渡したですね、あなた方に真理を言う、これ残念なことに新教大学でははっきり言う、はっきりではなくて真理、真実を言う、実際にだから真理を言うと訳したり英語訳もあるわけですね、言語はそうだ、アーメンって、この前もちょっと言いましたけど、アーメンというのはですね、単に繰り返し同じことを言うではないわけです。黙示録には真実、アーメンなる方、真実な方、誠実な方と黙示録では繰り返しています。アーメンなるってまさに真実という意味だからなんですね。アーメンというのはイエス様の名前そのものにもある真実、そういうことでお祈りときにアーメンというのはイエス様を思い出す、イエス様の真実にかけて祈るという、そういう意味を重ねているということで、形式的にアーメンだと機械的に言ったのではいけないということなんです。そういうたった一言でも前から言っている何千年という伝統、みんなが祈りを合わせてきた言葉なんですね、ハレルヤとか、そういう意味でそういう伝統的な言葉を大切に受け持っていくということなんです。二人または三人とありますが、最初の出てるところでは二人なんです。あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めたら、天の父はそれを叶え聞いてくださるということです。たった二人でもいい、まあ、そういうことで、共同体を愛されるからこういう集まりの重要性というのがある。一人でも祈れるから、でも二人やるとイエス様がより聞いてくださるという約束があるわけです。だからこういう集まった方がより祝福される、これも当たり前のことなんですね。そういうことで祈りの友というような県外の方々も含めた、そして中には非常にそういうふうに困窮している方々もおるわけですので、そういう方一人でも二人でもですね、より祈りを差し上げると、あるいははがき何かを差し上げることは神様が喜ばれることでもある、私たちも喜ばされることです、ということですので、いつも言ってますが、この祈りとも会員として加わっている方以外にもですね、今度の月曜日休みの日ですので、来られたらいいかと思います。去年のように大阪から、近畿大学の仕事途中で、 准教授を辞めてまで伝道ということをされるようになった清水勝さんですね、それから香西さんですね、香西さん、それぞれ様々な重荷も持っておられる方です。だからこそ、まあ、神の言葉を授与されている方ですね。そういう方も来られることになっていますので、そういう機会に祈りの友を増やされたらいいかと思うわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。